始まりが遅く
じゃあ始め
ます。はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、阿弥陀仏の本願の続きです。ページ数は28ページですね。阿弥陀仏の、第17願からですね。
あの横にレンズあるの取って、あ、はい、私のレンズ、
ね、17願はこれは諸仏称名の願と言います。諸仏称名の願と言いますのは、右から 1,2,3 行目ですね。たとえ我仏を縁にと、私が仏になりましたならば、十方世界の無量の諸仏ことごとく死者して、我が名を称せずば称覚を取らち。十方世界っていうのは大宇宙のってことですね。無量の諸仏、無量の諸仏、諸仏っていうのはですね、どんな方かと、諸仏と阿弥陀仏との関係ですね。諸仏と阿弥陀仏との関係を言いますと、阿弥陀仏のお力によって浄土に往生した人たちを諸仏と言います。いいですかね。だから阿弥陀仏っていうのは大宇宙の諸仏型を仏にした方ってことですね。だから阿弥陀仏が元になって諸仏が現れてるんですね。だから阿弥陀仏には肉体はないけれども諸仏には肉体があるんです。ここがね、大きな違いですね。阿弥陀仏は姿形はないけれども、諸仏には姿形がある、はいはい、うん、そして阿弥陀仏は一つだけど諸仏はたくさんいるんですね、うん、だから大宇宙の無量の諸仏っていうふうに言われていますように、うん、阿弥陀仏がこう元になってですね、阿弥陀仏が元になって諸仏型が現れている、こういうことですね。これを本師本仏っていうんですね。本師本仏、本師っていうのは、全ての仏様の先生の仏様ってことですね。先生の仏っていうことは、全ての仏様を仏にするために導かれた方ってことです、うん、本仏っていうのは全ての仏の根本の仏様、うん、ね、いわゆる全ての仏が仏になることができた方ですね。だから阿弥陀仏の持っておられる徳を諸仏方はいただいてですね、仏になった、うん、だから阿弥陀仏の徳を持っておられる方、これが諸仏なんですね。
同じ徳を持
って、そう、阿弥陀仏と同じ徳を諸仏方も持っておられる、うん、それを諸仏方はですね、この称名の名っていうのはですね、これ徳のことなんですよ。 徳、ね、仏様はそのお徳を名の中に、名前の中に、封じ込めてですね、おられるわけです。だからその名前は、なんていうんですかね、その人の徳を表すんですね。人間は違いますよ。人間はね、サーチ行こうって書いてもね、幸せになってるかどうかは分からないですからね。サーチ、あ、ユキコですかね。
幸せです
よ。サーチ行こうと、こう書いたからといってですね、名は体を表すと。うん、ね、うん。ケンジとかね。こういうふうにこう、賢くて、ね。その世の中を治める人と、ケンジとかね。書くけど、その、なんて言うんですかね。
すみこさん、住んでるかい心が。
すみこって言ったね。清らかな子ってことですよね。
心が住んでいる。
住んでいるわけね。
こういうふうにこう、名前がついてるけど、うん、人間の名前っていうのは、うん、お父さんとお母さんが、うん、その子供にですね、うん、願いを込めて、名前をつけるんです。
願い込めてつけてくれたね。
仏様のお名前はですね、うん、そのお徳を身につけた時に名前をつけられるわけ、うん、だからそなたはこういうお徳があるからこういう名前がいいでしょうと、うん、ね。だからその名前っていうのはね、徳を身につけてからそのお徳に合わせて名前が付けられるわけです。
それまでは名無しのゴンベン。
それまではだって仏じゃなく菩薩と言われるわけですから
ね。うん、菩薩には名前ない。
菩薩も名前はありますけどね。うん、だから仏になって付けられる名前っていうのは名は体を表すというようにですね、うん、その人の、うん、お徳を表します。うん、これはですね、教行信書行間。302ページ。右から1,2,3,4,5行目ですね。諸仏は皆徳を名に施す。なお称するはすなわち徳を称するなり。徳よく罪を召し、福を称ずと、こう書いてあるんですね。諸仏はその名前に徳を施す、うん、だからその名前にはそのお徳が あるっていうことなんですね。うん、そこで、その徳を称するは、褒めたたえるはっていうことですね。うん、その徳の中身を正しく知り、褒めたたえるとですね、随喜同合っていうのがあるんですよ。
褒めたたえる、
仏教には随喜同合っていう教えがあるんですね。うん、随喜っていうのは一緒になってそれを喜ぶとですね、うん、同じ行いをしたのとなるってことです。同合ですか。
なお称するは徳をいただく。
なお称するっていうのは仏様がいて、うん、その仏様のこうお徳をですね、私たちが、うん、ああ素晴らしいなあと、うんうん、こう感じて、うん、敬う心を持つとね、うん、いやー素晴らしいなあと敬う心を持つと、仏様の 徳が、そのまま自分が行ったと同じことになるんです。どうなるかというと、仏様の徳が原屋敷の中に収まるんですね。
心がね、
これが随喜同合って言うんです。随喜同合、だから随喜同合っていうのは、その随喜したものが荒屋敷の中に収まるんですよ。だから悪人に対して随喜すれば随喜同合で悪人の業が収まるし、善人に対して随喜をすれば随喜同合で善人の業が収まる。
同じ心になるんだね。
はい、これは随喜だけじゃないんですね。
随喜だけ、随喜
嫌っても、この人嫌いって思っただけでも、その嫌いだと思っている人と同じ業が荒屋敷の中に収まります。
なんじゃの、
はい、
同じ土俵の上みたいな、
ね、だから嫌いな人に近づいていくし、好きな人にも近づいていくっていうのが随喜同合なわけ。
不思議だね。
はい、だから仏様は自分が素晴らしい人間になりたいと思っているので、最も素晴らしい阿弥陀様のお徳を称する、そうすると仏様のお徳を褒めたたえることによって、仏様自身も阿弥陀様に近づいていくわけです、
そうだよね。素晴らしい仏様見たら、あんな風になりたいと思ったら近づいてくるような気するもんね。
そうそうそう、素晴らしい仏様のことを思い浮かべていくと、素晴らしい人間になるし、醜い人間のことを思い浮かべていると醜い人間になっていく。
いやだ、
それで私たちはいつも誰を思い浮かべてるかっていうと、大体自分の嫌な人とか嫌いな人とかを思い浮かべてるんですよ。
考えてないけど、そういうもんなのね。
そうそうそうそう。
いや、
あんまりいいこと思ってないよね。
そうかもしれない。どうしようこれ。
だから自然と苦しむように苦しむようにできてる。
あら。いいこと思わなくちゃダメ。
だから、いい人のことを思い浮かべていれば、いい人になれるしね、悪い人のことばかり思い浮かべていれば悪い人になるんです
よね、やっぱり。
例えばテレビを見て悪い人が出てきて、憎いなこいつって、なんてね世の中ね醜くしてるんだと、こういうふうに思うと、その人と同じ業が荒屋敷の中に収まり、その憎い人と同じような人間になっていくわけです
。テレビ見るのもちゃんと選んでみないとだ。
そうだ、
マイナスのテレビはパチッと消す。
まあマイナスのテレビを見ていれば、見ていてね、これ随見ね、これ嫌うっていう心が起きてこなければいいわけです、うん、淡々と見てればいいんですけど、まあ私たちは大体感情が起きる
わけで、染まるわね。
で、悪いものを見ると悪いものに染まっていくし、いいものを見るといいものに染まっていく、
そうだそうだ、
悪い、好き嫌いじゃなくて、かわいそうとかってそういう思う心は
また、かわいそうは別にいいですよ、かわいそうは、ああこの人かわいそうだなって思うのはいいんですけど、この犯人はなんて憎いんだと、こういうふうに思うと、その犯人と同じような人間に変わっていく、
あらゆめぐってさ。
いやしかしね、
心を思うことって本当に大変なことなんだな。
だから心で何を思うかっていうことによって、自分の いわゆる人間性っていうのは決まっていくわけですね、うんうんうん、だから諸仏方は最も素晴らしい阿弥陀様のことを常に思い浮かべようとしているわけです、うん、なぜかというと阿弥陀様のことを思い浮かべるとその阿弥陀様の素晴らしいお徳が自分に備わりですね、うん、阿弥陀様のような人間になっていくからなんですね、うん、これは称名っていうんです。
ごめんなさい。
いいですよ。
あ、こういうぐらい。
その阿弥陀様の素晴らしいお徳を褒めたたえることによってですね、素晴らしい人間に変わっていくわけです。だからこれ諸仏称名と言いますけど、この十七願っていうのは善知識なんですね、うん、阿弥陀仏に救われた善知識が阿弥陀仏のことを一生懸命ですね、褒めたたえる、ね、阿弥陀仏のこと、阿弥陀様ってこんなに素晴らしい方なんですよっていうことをね、阿弥陀様のお徳を一生懸命こう褒めたたえていくと。
いいですか。
あ、いいです、いいです。
寝る？
いや寝るじゃなくて首横向いて首が。
あ、そっか。
あ、首が痛いの。
だから
見ます、大丈夫です、
はい、阿弥陀様のお徳を褒めたたえることによってですね、仏法を説いている善知識は阿弥陀仏と同じような人間になっていくってことです、うん、それだけじゃなく随喜同合ですから、うん、その仏法を聞いている人たちも共に喜ぶことができたならばね、うん、阿弥陀仏のお徳がその喜んだ人に収まっていくわけです
。うん、喜んで聞かないかね。
確かにね。
はい。こういうことなんですね。だから一生懸命諸仏方が阿弥陀仏のお徳を説きですね、うん、そしてその聞いている人たちが阿弥陀仏のお徳を、うんうん、聞いてですね喜ぶことによって、これ十八願、ね、十八願は四心心行、うん、欲生我国、ないし十年、うん、脈不正者不修正、ね、うん、ですね、十七願は善知識が阿弥陀仏のお徳をこう褒めたたえることによって善知識自身が仏様に近づいていくと、ね、そうやって徳を褒めたたえることによってですね、その聞いている人たちも、いやーなんてね、阿弥陀仏のお徳は素晴らしいのだろうかと、阿弥陀様ってなんて素晴らしい方なんだろうかと信じ敬うことができた人、これ信行って言うんですね。だからこの徳を、この徳をここでは十八願の四心って言うんですよ、ね、だから善知識がお徳を褒めたたえってことですね。それを聞いている私たちが信じ敬いですね、ああ私もそんなお徳が身についていきたいと、ね、そう思うとそのお徳がですね、私の荒屋敷の中に収まって、で私の中にある悪業力を滅していくわけです。 これが302ページですね、右から2行目ですね。念仏三昧は何によりてかよく格のごときの多罪を滅することをうるやと。念仏三昧っていうのは仏のお徳をですよ。302ページですね。念仏三昧っていうのは禅師式が阿弥陀仏のお徳を一生懸命こう解いていくってことですね。その阿弥陀仏のお徳を解くことによってですね、聞いている人たちがその阿弥陀仏のお徳を心で思い浮かべ、ああ素晴らしいなと、こういうふうに思うのを念仏三昧って言うんですね。その念仏三昧っていうのはどうしてですね、こんなに多くの罪を滅することができるか、念仏三昧をしていくことによって私たちは多くの罪を滅していくことができると。それはなぜかというと、下士定曰く、それをお答えいたしますと、ね、仏様には無量の苦毒があると。仏様にはですね、計り知れないほどの無量の徳があると。その無量の徳を念ずるからってことですね。私がこう、私たちが心で思い浮かべるから、無量の罪を滅することができるんだ。だから、念仏をすることによって、仏様の徳をいただいてですね、その仏様のお徳をいただくと、私たちの中にあるたくさんの罪を滅していくことができる。だから禅師式が教えを説く、その教えには阿弥陀仏のこう知恵が収まってるわけですね。その阿弥陀仏の知恵にはですね、私たちの罪を滅していく力があるんだと、ね、だからそれを信じ敬う、受け取ることができたならば、受け取るっていうのは、ああ素晴らしいなと、私もそういうお得を身につけていきたいなと、こういうふうに思ったならば、その徳をいただいていくことができる、ね、そのお徳をいただいていくと、だんだんそのお徳に自分が染まっていくわけですね、だからその一行後にですね、発想の祖師方位の曰く、諸仏は皆徳を何施す、なお称する、すなわち徳を称するなり、徳よく罪を召し福を称ずと、仏様がこの徳を語ることによってですね、私たちはその徳を聞くことによって、修行をすることはできなくても、修行によって得られる徳と同じものが得られるってことなんですね。聞くことによって、なもまた格のごとし、もし仏名を信ずれば、仏様の名をですね、禅師式から教えを説いて、いただいてですね、それを聞いて信ずることができれば、よく善を生じ、私の心の中に、ね、良いことをしたいっていう心が起きる、そして悪を滅すること、欠如して疑いなし、悪を滅していくわけですね。だから私たちの心の中に善心ってね、良いことをしたいっていう心が起きると悪心が消えるんですよ。反対に悪心が起きると、悪いことしたいっていう心が起きると善心が消えるんです。だから、善っていうのは光のごとく、悪っていうのは闇のごとくなんですね。だから光が差し込んだならばってね、明来暗子、暗子明来ってね、
殺して全身になるようにしてないと、 すぐ悪心で裏返ってしまう。
だからまあ普通に日常生活を送ると普通に悪心が起きるんですね。
テレビ見たらすぐ悪心起きですね。
悪いことばかりが起きてくる、うん、それはなぜかって言ったらこの世界っていうのは煩悩をかきたてるようなものが多いからなんですね、うんうん、
大変だな生きるって
生きるか、ね、だからテレビを見ても、うん、新聞を読んでも、うんね、人と触れてもですね、うん、私たちの煩悩をかきたてていく、つまり悪い心を起こすような縁が山ほどあるわけです。
そう、ね、
だからせっかくね、いいテレビもう感動するテレビ番組とかってあるじゃないですか、うん、感動するテレビ番組見て、ああいいなやっぱりね、そうよいいことをしないとねって思ったりするんだけど、うん、他の番組を見るとって感じでね、スーッと消えていくんです
よ。いやどうしような
ね、せっかく仏教を聞いてね、うん、もう仏教ってのは素晴らしいねと、仏様っていうのはああ素晴らしいなと
思っても、
うん、いや本当にねやっぱり人間ってのは清らかに生きていかないとねと、うん、ね思うのもつかの間寺は寺寺でみちみち曇るとね、家に着いたら雨風じゃって感じでね、どんどん汚れていくわけです、うん、それはなぜかというと妙来暗湖ってね、光が差し込んだならば闇は去る、でも闇がやってきたっていうことは光が消えてしまったと。
あら、うん、日常そういう風多いのね。したら
だからせっかく仏法を聞いて、聞いた時はですよ、うん、ああやっぱり仏法ってのは素晴らしいなと、うん、やっぱり人間っていうのは清らかじゃなければならないよねと、うん、ね、美しい心でいたいと、日々心の掃除にね染めなければと聞いてる時はそう思う、うん、聞いてる時はね、
聞いてる時は、
ね、聞いてる時はそう思うんですよ、うん、やっぱり人間ってのは清らかじゃないと、許せないあの人も許してあげよう、うん、ね、うん、仲良くやっていこう、うん、ね、優しい気持ちで接していけばね、人もどんな人もね、分かってくれるだろうと、うん、聞いてる時はそう思うんです、うんだけど、
ね、
文法を聞き終わって一歩立つとね、はっねえ、あの不思議なことで、ね、鳥は三歩歩くとね
忘れる
って言いますけどね、
鳥よりも
わけわりじゃん、文法を聞いて三歩聞くとね、まあもうね鼻が立つこと、鼻が立つことね、
こと
あの時のね清らかな気持ちはどこへ行ったかと思うようにね、うん、もう醜い心が次から次へと出てくる。
嫌だな、
ね、初めは醜い心が起きて嫌だなと思うのは最初のうちだけ、そのうち醜い心が起きてることさえも気づかなくなっていくんですね。
すごいもんだね。い
やねえ、
これじゃ変われ ない
ね、
本当に変われないわ。
そう
変わろうと思っても変われない、
ね、そうやってね心がどんどん汚れていくわけですね。心が汚れるとね、自分の心が見えなくなる、うん、ね、口ではね、あの人はなんでこんなこと言うのとかね、なんであの人はこういうふうにするのとかね、でもね他の人から見るとね、あなただって同じようなことしてるでしょとかね。
そうだね。
そうなんですよ。大体口でね、どうしてあの人はあんなことするのとかね、どうしてあんなことできる、私には信じられないとかね、言っている割にはあなただって同じようなこといっぱいやってるんじゃないですかと、うん、ね、人間ね、自分の姿ってのは見えないんです ね、 自分の姿が見えない状態を汚れていると、うん、言うんですね。阿弥陀仏のお徳って何かっていうと、阿弥陀仏は無下光如来と言われますね。だからその名を徳に表すと、うんうん、ね、親鸞聖人も阿弥陀仏のことを無下光如来、無下光如来と、
うん、汚れているよって教えてくれる。
無下光如来っていうのはあなたのいわゆる煩悩を貫いてですね、うん、あなたの姿を明らかにしてくだされる仏様ってことです、うん、だからね、阿弥陀仏のお徳、親鸞聖人はね、いろんな阿弥陀様のお名前の中で五明号をですね 人十方無下光、生阿弥陀仏じゃないですよ、人十方無下光如来にされたんです、
ね、禅道大師が初めそうやって言われた、
いや天神菩薩のお言葉ですね。で親鸞上人はその五明号ですね、人十方無下光如来にされたんです、生阿弥陀仏じゃないんですね、人十方無下光如来なんです。これどっかにあったんですけど忘れちゃいましたけどね、親鸞上人が五明号ですね、人十方無下光如来と、
この働きが素晴らしいからそう呼ばれたの。
人十方無下光如来っていうのは親鸞上人がですね、うん、やっぱり阿弥陀仏とは人十方無下光如来なんだなと、こういうふうに、無下光如来ですね、阿弥陀様とは言うけれども本当は無下光如来だなと感じたわけです、その名を徳を、ね、徳を表すわけですから、無下光如来っていうのはいわゆる煩悩を貫きですね、自分の姿を明らかにしてくれる、ね、これが無下光如来、ね、阿弥陀仏はですね、私たちの心を貫きですね、皆さんの姿を明らかにしてくだされる、これが阿弥陀仏のお力なんです。だからよくね、仏法を聞いていてね、私って全然変わらないんですよとかね、私ってねもっとね仏法を聞いてるんだから欲も少なくなって怒りも少なくなってとかね、もっと綺麗な心になって言ってもおかしくないのにとかね、そういう力じゃないんですけどと、無下光っていうのはですよ、あなたが欲まみれであるっていうことを教えてくれるんですね、阿弥陀仏のお力っていうのは
綺麗、ね、になるんでなくてそのままを見せてくれるんだ ね、 そうそうそうそうね、
曲がった松は曲がった松じゃなーと見せてくれるのが阿弥陀仏のお力なんです、だから仏法を聞いてるとき、ああそうだよね、阿弥陀様ってこんな素晴らしい人間だよねとかね、私もこんな風に清らかな人間でいたいわと、それはあなたの姿じゃない、あなたの姿は
綺麗じゃない、
綺麗じゃないってね。だからそういう姿がだんだんと見せつけられる、自分はねなんでこんな風にね、腹が立ってしまうんだろう、なんでこんな風にね物を大事にできないんだろう、なんで自分はね自分のことを大事にできないんだろうと、ね、こういう風にね思うわけですよね、もう少しこう体を大事にしていけばね、長生きできるのに欲が起きるとね、もう疲れなんて無視してね、うーんとこう動くわけですよ、ね、で後からね、欲が収まってくると、あーあちこち痛いなーとかね、こっちも痛いなーとかね、あれどうしてこんな風に痛いんだろうっていう風にこう思うわけですよね、ね、ほんじゃあんなにねこう欲を起こしてやるんじゃなかったなとこう思ってね、その時は反省する、その時はもう二度とやらない、もう二度と欲を起こしてあんな汚い真似はやらないとかってね、
どれが真似
こういうふうに思うのも舌の根も乾かないうちに欲で動かして、また動いてしまうということがあるわけですね、
はい、いやーもうどうしようもないな。
そう、ね、これが私たちのこう姿ってことですね、ね、よくあるのがね、あ何か失敗した時にね、私はね本当に気が抜けていたから失敗したんだ、ね、これからは気を張ってやりますと、
それでもやっぱりやる、
ねね、気を張ってやりますと、気をつけますと、ね、そう言ってまた失敗するわけ、ああ本当に気が抜けていた時があったんだと、
く。
おお、もう気が抜けないようにもっともっと気を張って生きていきますと。
いやいやいや。
ね。
疲れる
し。疲れちゃう。
ね、で気を張ってまたしばらくするとねミスすると。うん、あーすいません私はねぼーっとしていた時がありましたと。また気をつけていきたいと思いますとかね、うん、そうじゃなくてあなたはもうね気をつけれないんだと、
うん、
ね、気をつけるって言うんじゃなくてね、どんなに気をつけても気が抜けてしまうものが私ってことなんです。
そうだね、これから応援してみよう。
はい、
だんだんポケてきてる
これと同じようにね、怒らないようにしようと、人とね優しく接していけるようにしようとかね、人と優しく接して、行きたいと、ね、ところがねしばらくすると怒っちゃうわけです。イライラしてしま
う。
でね、あしまったな、もうこれからはまたね気をつけてイライラしないようにしようと、
うん、
こう分かってないんだね。気をつけていてもイライラしたという事実をね認めてないわけです。
あ、
今までずっと気をつけてきたでしょ。イライラしないように気をつけて気をつけて気をつけてきたのにイライラしちゃったんだから、もうどんなに気をつけてもイライラしてしまうっていうことが分からないんですよ。
自分
はね、そういう自分だっていうことが
見えないんだね。そうそうそうそう、もう一生懸命気をつけてきたのにイライラしてしまったっていうことがわからないわけです、
うん、
だからこれからも気をつければイライラしなくて済むって思うんです、
うん、
これはねうぬぼれ心って言うんですよ、
うん、
うぬぼれている、なんとかすればなんとかなると思ってるでももう一生懸命頑張ってもこうなっちゃったんですよ、
うん、
気をつけていたはずなのにイライラしてしまったわけです、
ね、そのイライラした時にああいけないなと思えばいいの。
いやいや、イライラした時に、うん、ね、あもうこれはどうにもならんものだなと
思えばいいの。
そうそうそうそうそうそう、
いやあるさね。
ね、だからもう気をつけるのやめたらいい。
しょうがないんだ。
押してダメなら引いてみなって言うんですね、うん、気をつけてもダメならもっと気をつけようと、いやそうじゃなく気をつけようという種まきがイライラを生んでいるかもしれないんです、
うん、
と思ったのにできない自分にイライラしてしまうんだね。
はい、
うんうん、そうだね。
だから一生懸命気をつけているはずなのにではなく、気をつけているという種まきがあなたのイライラを生んでいるのかもしれないです、
うんうん、そう
か、ね、
うん、
そういうふうにいろいろこう見えなかった自分の姿を見せてくれるのが阿弥陀仏の働きなんですね、
うん
うん、これを無下光如来っていうんですね、
うん、
私たちの煩悩をこう貫いてですね、
うん、
真実の姿を明らかにしてくだされる仏様、うん、これが無下光如来。ところがね、人間というのは不思議なものでね、やっぱりこう阿弥陀様のお力によって自分の姿が見えると、うん、こうどうなるかと、
仕方ないかって諦めて、
仕方ないかなんて思えるわけないじゃないですか。
いやいやいや、した仕方ないかって諦めんけしょうがない、まず、
ね、一生懸命ね、こう一生懸命ですね隠すわけですよ阿弥陀様のお力をね煩悩によって見えないようにする。
うん、
だからね、自分の姿が見えてくるとね、いろいろな手を尽くしてね聞かないようにする
、うん、しかし悪いんだね。
私たちは自分の姿が見えるとね、こう、うん、大きくですね、私たちには2つのものが見えると自分の姿を隠す。一つは自分の醜い姿が見えると自分の姿を隠す、
うん、
隠すっていうのはどういうこと。眠くなったりするね、
うん
こうね、もうなんていうんですかね、面白いテレビを見てるとき、
ね、眠くないんだよね。
眠くないんですけどね、仏法を聞くとね、眠くなるんです
よ。美しいでしょ、
ね。なんでこんなに眠くなるのかと言ったら、それは自分の姿を見たくないから。だから決してね、睡眠不足でね、眠くなるわけじゃないんですね。
あ、見たくないからなの。
そうそうそうそう。だからね、たくさん寝ても、うん、眠るときは眠るんです。
なんぼ寝ても。
なんぼ寝ても。
心の作用なんだ、それは。
そうそうそうそう。それは自分の姿、ね、阿弥陀仏のお力によって自分の姿が見えてくると、その自分の姿を見たくない一心で、自分の心をこう見えないようにするわけ。だからね、やっぱり超説法をこう聞き始めた最初の頃っていうのはね、皆さんよく、寝ます。
眠かったわね。
そうそうそうそう、最初はもう皆さん本当にもうね、目がとろーんっていう感じでね、聞いておられたんです。
ありがたいお話だからね。
いや、もうありがたいお話だからね、よく寝れること、寝れることとね、
早く終わらんかと思ってね。
違った意味がありなさる。
そうか、
そうなんですよ。これね、説法の聞き始めっていうのはね、その時間とは関係ない、お昼だからとかね、夜だからとかってね、関係なくですね、眠くなるんだね。だから私もね、このね、睡眠対策ってのね、考えましたよ。どうしたらこの人は 眠らさずに話を聞いてもらえるだろうね。そういうふうにこう思いましたけれども、それはどうしてこう眠くなってくるのか。これはね、みんなそうです。みんな眠くなる。なんで私はこんな眠くなるのかしら、じゃなくて、
終わるまで眠くなる。
それは自分の姿を見たくないから。
そうなの。
ね。だから眠くなるってことは、阿弥陀様のお力が届いてるってことです。ね。だって阿弥陀様のお力が届いて、自分の姿が映し出されたから、
嫌だから、
ね、眠くなる。
見たくないかな。
ね、
でも大切なお話聞けなくなって
、
はい、眠くならない人は、
眠くならない人は観念した人です。もう仕方ないか。
諦めた。
もうダメだ。もうダメだよね。
諦めた。
そうなんですよ。
そうなのか。
そうそうそうそうそう、
しゃあないってね。
そうそうそうそう。だから聴聞を続けていかないと、阿弥陀仏のお力っていうのは届かないわけ、うん、つまり聞いてはまたごまかし、聞いてはごまかし、聞いてはごまかし、聞いてはごまかしをこう繰り返していくわけですね、うん、やがてどんなにごまかしても、ああごまかしきれないなと分かった分だけ受け止められる。これは阿弥陀仏の力なんですね。それで分かった分だけ信行できるわけ。反対に、分かってない分だけ跳ねつけてしまう。この跳ねつけてしまうというのが雲や霧となって、阿弥陀仏のお力をこう跳ねつけてしまうわけね。受け止めたくない、見たくない、うん、これともう一つ自分の姿とですね、無常ですね。自分が必ず死んでいかなければならないっていうね、ことがね、分かってくるとまた眠くなるんです。
聞きたくない、
見たくない、聞きたくない。だからね、無常の話とね、醜い自分の姿がね、見せつけられてくると、だんだんね、なんかね、明日説法があるんですよって言われるとね、いやー、やっぱね、せっかく呼んでいただいたんですけど、あの用事もあってね、この用事もあってね、忙しくてなかなか聞けないんですよねってこうなるんですって。もうなんかね、用事を入れたくなる。
逃げたいんだね。
そうそうそうそう、見たくないね、もう聞きたくないね、仏法を聞きたくない病が始まるわけ。これはね、聞き始めの人によくある、ね、聞きたくない、見たくない。
富山まで行ったら眠かったよね、やっぱり。
疲れて、それは疲れて眠いんだよ。自分の姿が見えて眠いわけでもなくてね。 そうなんですよ。
いや、そうだ
な。そう。そうなんです。だから自分の姿がこう見え始めてきた時にですね、親鸞聖人はですね、正真偈の中に奇妙無量十妙ない南無不可思議故と言われたわけですね。これは親鸞聖人がですね、阿弥陀仏に救われたっていうことを二つの言葉で、教えられている、うん、一つは無量寿如来に親鸞救われましたっていうことと、もう一つは不可思議光如来に、親鸞救われましたと。無量寿如来っていうのは永遠の命を持たれた仏様ですね、
うん、
永遠の命を持たれた仏様に救われるっていうことはですよ、永遠の命と比べてあなたの命はどうかっていうことが知らされてくるわけです、ね、光に対して必ず影が見えますからね、阿弥陀仏は永遠の命を持たれた仏様、その永遠の命を持たれた仏様が近づいてきて来られるっていうことは、その鍵である私の命はどうなのか、ね、私たちは例えばね、セミの一生ね、セミが成虫になってからの7日間のですね命を見ると、いやーセミさんってなんてね、儚い命を持っているかなとね。またカゲロウはですね、成虫して一晩で死んでしまう、ね、そうするとたった一晩ですよ、ね、そうするとそのカゲロウさんを見て私たちは、ああなんてね儚い命を持っている方、ね、ものなんだろうとこういうふうに思う、だけどそのカゲロウさんはカゲロウさんの目で世界を見ているから、一晩の命と言ってもですよ、短いなんて思ってないわけです
よ、うん、そうだね、
ね、
比較するものが、
そうそうそうそう、ね、
うん、
ね、
うん、そうだね、
儚い命だっていうふうに影野さんは思ってないわけですよ、
うん、
ね、セミが一週間の命だってっていうふうに、言ってもですよ、うん、それはセミ、私たちの目から見てね、100年も生きる私たちから見たらセミさんの7日間の命はなんて短いんだろうって思うけど、それは私たちの目から見たセミさんの一生であって、セミさんから見たら別にその7日間が短いと思ってないかもしれない。それと同じように私たちは仏法を聞く前ですね、自分の一生がそんなに短いなんていうふうに感じないはずなんです。ね。
私たち。
そうそうそうそうそう。いやいや人生ってのは長いんだ。人生ってのはいろいろできるんだ。あれもできる、これもできる、あれもやってこれもやってってね。そういうふうに思っているはずなんです。それはなぜかって言ったら、人間の命っていうのはね、人間の命だけで見ている間は結構長いわけですね、100年といっても。だけど仏教を聞くっていうのは永遠の命を持たれた方に 救われる、うん、永遠の命をいただくっていう教えだから、うん、仏様から見たあなたの姿が見えてくるんです、うん、仏様は永遠の命を持たれた方、無量寿の命ですよね、うんうん、そこから比べるとあなたの命はどうかってことなんです。
短い、短いよね、
短いですよ、
あっという間だもんね、
70
年も生きたと思ったってなんじゃろ
う、70年なんてね、あっという間ですよ、100年って言ってもね、あっという間、うん、ね、阿弥陀仏から見たらね、この地球ができて地球がなくなっていくっていうのは、うん、そんなに長いことじゃないんです。太陽ができて太陽が滅んでいくこともそんなに長いことじゃないんです。阿弥陀様から見たらですよ、ね、この星々が生まれて星々が消えていくこともそんなに長いことじゃないんです。この地球上に地球、ね、恐竜が現れて恐竜が絶滅したことなんてね、仏様の目線から見たらあっという間なんです。仏教を聞くっていうのは仏様の目線に立って世界が見えるようになるってことなんです。仏様から見たならば私たちの一生なんてあっという間なんです。今から30年後に死んでもね、今死んでも仏様の目線から見たらそんなに変わらないんです。だから仏教を聞いていくとね、ああなんてね、人生っていうのは儚いんだなと、時というのは早く過ぎ去っていくなと、いやーこの間ね、3月を迎えたかと思ったらもう4月、あっという間だなと、そういうふうに感じる、ね、そしてこの間正月を迎えたと思ったらですよ、もう4月、ね、あれこの間 ね、ね、仏法を聞き始めたかなと思ったらもう5年、ね、いやー5年も過ぎたかなと、そういうふうにこう時の流れっていうのが早く感じられるよ、それはどうしてそんなに早く感じるかというと、仏様のお力がこうかかっているから、だから仏教を聞くっていうのは仏様のお力を受けていくっていうことなんです、うん、それは一つには無量寿如来に帰命いたしましたっていうことは、永遠の命を持たれた仏様によって我が身の儚さですね、人生って本当にあっという間だなっていうことがよく分かりましたと、で人生が儚いってことが分かるとね、ねこれがね、問題だと、このテレビがね見やすいテレビかどうか、ね、この土地がね、どうするかね、こういうふうにやらなくちゃいけないんだとかね、一瞬のことですよ人生と言って、
ね、
お釈迦様がですね、人間の一生ってどれぐらいなんですかってお弟子の方に尋ねられた、あるお弟子の方は人間の一生というのは、まあ、大体1週間ほどのものですと、こういうふうに感じますと、人間の一生って100年生きてですよ、
それの1週間、
1週間ほど過ぎ去ってみればですよ、これから10年といえばですよ、長いように感じるけど、だけど過ぎ去った10年を思い返してみると、あっという間だなと、
それは思う、
あれもうですよ、もう70になったんですよ、
74
ですよ、
悲しいな、
ね、どうですか、振り返ってみて74年も経ったように感じますか。
いや思えないね、やっぱり
あっという間ね、過ぎ去る前の時間は長いように感じるけど、過ぎ去ってみるとあっという間だった、そういうあっという間の時間をお弟子の方はね、1週間ほどだっていうふうに言ったんです、 そしたらね、お釈迦様はそれに納得されなかった。で次のお弟子の方に聞かれた、うんうん、そしたらね、いやあんな人間の一生なんていうのはね、うん、1週間もありませんと、うん、ご飯を食べる間の時間ですと。
え、まだ短いんですよ。
まだ短い。ご飯を食べるとこのね、さっきね、白林大食堂行ってご飯を食べると行ったら、まあ、あっという間に食べ終わってね、あ、終わってしまったと。あれが人間の一生ですかと。
はあ、まだ短い、
ね、もうさらに短いですよね。だけどお釈迦様はね、納得されなかった、うん、
もやもやしてるね。
次のお弟子の方にね聞かれたらね、うん、いやいや人間の一生といっても、うん、一息ですと。
一息、
これね、私たちはね勘違いしてるんですね。人間の一生といっても一息だって話をするとね、うん、吸った息が吐き出せなかったら死ぬってことですねと、吐いた息が吸えなかったら死ぬっていうことで、
そうやって聞いて
る、一息一息が私たちの一生なんだと、
そう
こういうふうに勘違いしてる人がいますけど、そうではなくて100年生きても一息ってことです。
一息、
一息の間、あっ、
100年なんてすごいもんね。
そう、
私の間とか、
そうそうそう、
まだ来る間、
そういうね、わずかな間なんですよ、うん、それは仏様から見たらってことですよ、うん、私たちの一生なんていうのは一息なんだ、うんうん、ですね。
いや、一息とは、
だから仏様の世界の見方っていうのはですね、そのあっという間の一生を何度も何度も生じ生じ生じ生じとね、生まれては死に、生まれては死に、生まれては死に、生まれては死にっていうことを繰り返していくと、ね、生まれては死に、生まれては死に、生まれては死に、生まれては死にっていうのを繰り返していく果てしなき時間を仏様は私たちの命と呼んでるんです。だから人間に生まれてですよ、死んでいってしまう。例えばね、クレーン車がですね、小学校に、小学生にこうぶつかってね、亡くなってしまったと。わずかね、もう 10歳でね、この世を去ってしまった。なんてむごいことと。どういう因果があってね、この人たちはこんな風にならなくちゃいけなかったのか。だけど仏様から見るとね、うん、それは長い生死の中の一回なんです、
うんうん、また生まれ変わる、
生死生死を繰り返していく中の一回なんです、うんうん、ね、あっていうのとね、うん、あっていうのとの違いなんですよ。
80年生きたと10年生きたと
そうそうそうそう、それぐらいの違いのように仏様は見るわけ。だから仏様から見たら、あ、たまたまなんですねっていうふうに見るわけ。私たちはこの今、ね、人間が生まれて死ぬまでの間にとらわれてるわけ。
そうだね。
これが私たちの全生命だと思うから、うん、だから10歳で死んでしまうと、うん、なんてかわいそうなんだっていうふうになるわけ。
また生まれ変われるからいいのか。
だけど仏様から見たら、そのね、10年、そのいわゆる人間の一生っていうのは、生死生死でね、何回も生まれ変わり死に変わりを繰り返していく中の、たった1回でしかないわけです。
だから何回もあれ、生まれ変わってきたの分からんから。
分からないからね、過去がね。うん、
だから私たちはね、生まれてくる前が知らないから、死んだ後がわからないからね、だからないように思うわけですよ。わからないことはないんだ、
これ一回だと思って、
ね、そこでね、こんな話があるわけですね。セミさん、セミさんがね、あ、そのセミさんにですね、セミさん、セミさん、あなたはね、外に現れてきた時にね、地中の中にいる時に春っていう時があったんですよと、ね、そういうふうに言うとね、セミさんはね、春私は春なんでしょ ね、
それはあれまだちゃんと出来上がってないから分かんないの。
いや春は夏しか知らない。
夏しか夏夏
秋来る前に死んでしまうし。
そうなんですよ、ね。そうセミさんは夏しか知らないから、うん、春っていう時があるっていうことを知らないわけ。うん、これをセミにし、ね、セミは春秋を知らずとね、春と秋を知らない。ね、セミさんセミさんあなたが亡くなった後に秋っていう時がやってくるんですよってね。だけどセミさんは夏しか知らないわけ、
うん、
夏しか見てないからね、
うん、
だから春っていう時があるなんていうことを知らない、
うん、
じゃあ知らないからないのかっていうとそうではなくて知らなくてもあるわけです。それと同じように秋っていうのも知らないけどあるんです。
みんな自分の見てる世界しか知らないんだよね。
そうそうそうそう。そうね、私たちはこう自分の見ている世界こそ全てだと思ってるから、だからその世界しかない、それにとらわれるわけです。だけど仏様は無量寿の命を持っている方だから、私たちが生まれる前のことも知っているし、そして死んでからのことも知っている。そこから見ると私たちの命っていうのは、ほんの一瞬の間のことなんだ。そして私たちの根性っていうことにね、そんなにとらわれる必要はないんだっていうことなんですね。仏様が本当にとらわれてね、問題にしなければならないことは、それは生じ生じ生じ生じを繰り返していくこの魂の行方なんです。ね、生まれ変わり死に変わり生まれ変わり死に変わりね、どういう死に方をするか、どういう生き方をするかではなくて、その私たちの命が生まれ変わり死に変わり生まれ変わり死に変わりを何回も何回も繰り返していく、その魂の行方、うん、それこそ本当に問題にしないといけないことじゃないのかと。それは永遠の命を持たれた仏様から見た私たちのに対する思いなんです。私たちは根性しか見ていないのでね、だから根性のことにとらわれてしまう、根性の人生ばかりにとらわれてしまう。だけど永遠の命を持たれた仏様から見ると、もっと高い位置でね、もっと広い視野に立って、実はあなたは全然気づいてはいないけれども、もっとあなた自身が問題にしなければならないことがあるんですよと。それはあなたの肉体に宿る魂の問題なんだ、ね、肉体じゃない。肉体は死んだらなくなっていってしまうもの、ね、だけど肉体に宿る魂は、ね、トレーラーがね、ぶつかったとしても肉体は死んでしまうかもしれないけど、肉体に宿る魂はその続いていくわけですね。生まれては死に、生まれては死に、生まれては死にっていうことを繰り返していくわけです。だから根性だけじゃないわけですね。
なかなかそうは思えないもんね。
そうそうそうそう、
仏法聞いてないとそんな風にはとても思えないもんね。
そうそうそうそう、だから根性のことに私たちはとらわれていくけど、仏教っていうのはそういう仏様から見た私たちの姿が知らされる、それが仏様のお徳をいただいていくんだっていうことなんですね。そのお徳は何施されているから、阿弥陀仏とは無量寿如来なんだ、ね、阿弥陀仏とは不可思議光如来なんだ、そして阿弥陀仏とは無下光如来なんだっていうことなんですね。まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。
ありがとうございました。
よいしょ。